はい、では今日の聖書箇所を読みしたいと思います。旧約聖書935ページ詩編第3編の1節から8節です。旧約聖書935ページの上の段になります。ではお読みします。ダビデの讃歌。ダビデがその子アブサロムから逃れたときに、主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を挙げる方。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山々から私に答えてくださる。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださる方。私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも、主よ立ち上がってください。私の神をお救いください。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの民にあなたの祝福がありますように。ではこの箇所から救いは主にありますと題しまして、矢島史郎先生にメッセージを取り継いでいただきます。先生お願いします。
おはようございます。3月20日の礼拝でもご奉仕をさせていただきまして、その時以来のご奉仕をさせていただきます。 KGK キリスト学生会主事の矢島です。3月末までは総主事の担当をしておりまして、4月から新たに KGK では吉澤真也主事という方がですね、総主事となりました。私は続けて KGK の働きに残り、主事たちの研修やメンバーケアという働きと、あと卒業生の働きを中心にしながら学生宣教の働きを担わせていただいております。学生宣教の現場では依然としてこの世の中全体まだ感染者数は多いものの、この社会のこの動向も見ながら対面での活動を再開をしてきております。学内の政権や、またもう少し多くの学校が集まるブロックや地区という単位での働きでも、対面の集会や合宿をこう様子を見ながら調整しながら再開してきております。 KGK のスタッフは北海道から沖縄まで全部で42名おりますが、いろんなところで皆様そうだと思いますが、この主事たちも約2年半対面で顔を合わせることはかなわず参りましたが、次週ですね、2年半ぶりに顔を合わせて東京で研修の時を持とうとしております。また夏にはなんとかですね、夏季学校という KGK のこの夏のキャンプも対面で工夫をして開催したいと願っているところです。ぜひこの学生選挙のために明日の教会や社会を立て上げていく尊いこの学生たちの救いと成長のためにお祈りいただけますと幸いです。初めにあたりまして一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、一週間の旅路を守り、お一人お一人の名を呼んでこの礼拝のへと導いてくださっていることを心から感謝をいたします。私たちの日々の歩みにおいては喜びもあり、また葛藤を戦い心を痛むことも多くございます。被造物のすべてが今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをに預かっていると御言葉にはありますが、まさにその他の中でも主の確かな守りと導きがありますようお祈りをいたします。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとありますように、また御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えますともありますように、 私たちは御言葉を必要としています。どうかこのひととき、あなたご自身が小さきものを隠してお語りくださり、この週の初めに私たちに必要な糧をお与えください。待ち望んで主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アメン。詩編の三編が開かれてまいりました。ダビデの賛歌。ダビデがその子アブサルムから逃れた時にという表題の後に一節二節が語られます。主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。この彼には神の救いがないという言葉、他の訳を見ますと、口語訳では彼には神の助けがない、またさらに別の訳では彼に神の救いなどあるものかと強い言葉で表現されています。ここの背景とされる出来事は、第二サムエル記の15章から17章に記されているダビデの息子アブサロムの裏切り、謀反でありました。王であった父に反旗を翻し、自分が王に即位してしまうというものです。家族内で起こった悲劇であります。さらにこの謀反の背景の出来事には、この謀反を起こしたアブサロムが自分の妹タマルをアムノンという人に恥ずかしめられた。そのアブサロムが怒りを抱き、アムノンを殺したことで父ダビデとの関係が悪化したという出来事がありました。さらにその前には、王国を統一してまさにこの栄えの祝福の、まあ、絶頂ともいえるところにあったダビデが、ウィアの妻バテシバとの姦淫の罪を犯し、その後バテシバが産んだ子が生後すぐに命を落とすという悲劇がありました。絶頂期に罪を犯し、家族の中に立て続けに悲劇が起こり、息子の謀反を受けた。そしてダビデはエルサレムを離れて逃亡をします。この一連の出来事の中でのこの一節二節であります。主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。ダビデは自分に最も近い大切な関係の中での裏切りを受け、そして命の危険の中を通りました。彼に仕えていた部下で寝返ってしまった者もいました。逃亡中、かつて自分が仕えていたサウル王の一族の一人から、ダビデは石を投げられて罵声を浴びるという場面があります。開かなくて結構ですが、第2サムエル記の16章の7節から9節にこういう言葉が記されています。シムイというものがダビデを呪った言葉です。シムイは呪ってこう言った。出て行け出て行け、血まみれの男、よこしまなものよ。主がサウルの家のすべての血に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に対して、主は息子アブサルムの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男なのだから。ものすごい言葉です。この苦しい状況の中で起こっていることのあまりの厳しさのゆえに、もはや神の救いがない、神から見放されていると思いかねない、いやそう考える方が自然とすら思えるくらいではなかったかとも思います。これは 私たちの歩みの中でも通らされうる試練ではないかと思います。一番大切にしているものが崩れてしまうということで、その苦しみがこう神様との関係に対する疑問にまで及んでいってしまう。私には神の救いがないのか、私には助けがないのかと。前回3月にご奉仕させていただいたときに少しだけ自己紹介で申したのですが、私自身は学生時代に信仰を持ちました。学生伝道の働きの身の一人であります。不思議な導きによって大学1年生の12月にから教会に通い始め、聖書を読むようになり、翌年大学2年生のクリスマスに洗礼を受けました。その歩みの中では教会での学び、また KGK でのこの学びもありました。いわゆる一世のクリスチャンでして、神なんかいないと心から思って、人に迷惑をかけさえしなければどうやって生きたっていいんだという思いを心からですね、根底に持ち、人生の最初の20年間を過ごしました。だからというのが決定的な理由ではなく、また自分の性格もあるかと思いますが、ちょっと自分の許容量を超えるような、太刀打ちできないような現実に遭遇すると、感情の動き、揺らぎだけを言えば、あ、神様なんてやっぱりいないんだ、自分なんか愛されていないんだ、神様は自分を嫌いなんだと思ってしまうような衝動に駆られます。もちろん主の憐れみによって、いかなることがあっても信頼が揺るがないという信仰に立たせていただいているということがあるわけですが、揺らぎとして起こってくるわけです。すごく信仰が成熟している方でも、ある方はあまりに辛い時に、感情的に、今私は神様は愛ですと素直には言えませんと正直に話してくださったようなことも伺ったことがあります。程度の差はあったとしても、神の救いがない、神の助けがないというような思いは、信じて歩む人間の現実として起こりうることであるということを思います。しかし3節に入って、しかし主よという言葉で、この目線は全く変わっていきます。3節、しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭をあげる方。ここで盾という神様の守り、保護の象徴として用いられる言葉が使われ、私の栄光という言葉には、名誉を回復してくださるとか、主人から受ける輝きという意味があります。私の頭をあげる方と書かれているのは、この逆境からの回復のことを意味しています。ダビデの信頼の言葉の連続です。4節、私は声を上げて主を呼び求める、すると主はその聖なる山から私に答えてくださるとあります。聖なる山はエルサレムであり、神の臨在の象徴である契約の箱という箱が置かれていた場所です。この契約の箱をダビデはアブサルムから逃亡するときにエルサレムから持ち出すことはしませんでした。彼はこういう言葉を言っています。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださるであろうと。ダビデは契約の箱を動かすことはしませんでした。彼は自分が本来いるべき場所、本来礼拝を捧げるべき場所に神が必ず自分を置いてくださるという信仰をこの苦境の中でも持っていました。信仰者としての軸がぶれていませんでした。さらに彼は神様への信頼の告白をします。5節、私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。 主が私を支えてくださるから、私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも。眠りまた目を覚ます。このまたという言葉が使われているということは、継続繰り返しの意味があります。眠り目を覚ますというこの歩みの繰り返しを主が支えてくださるという信頼を持っていました。これはこう簡単なようで大変なこう難しいことでもあるように思います。敵に囲まれても大丈夫、恐れないと告白をしています。なんという信仰、信頼であるかと思います。なぜここまでできたのか。彼は熱心に神様を愛し信じていましたが、大きな失敗もしています。それは先ほども申した通りです。しかし彼はすぐに悔い改める、悔い改めやすい信仰者としても生きました。代表的なものは詩編の51編の祈りであります。先ほど申したバテシバとの会員の後、心から罪を指摘され、罪を認め、神様が清めてくださり、喜びを回復を与えてくださるように求めています。一箇所ご一緒に開きたいと思いますが、同じ詩編の51編の10節から13節です。51編10節から13節お読みします。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に戻し、仕えることを喜ぶ霊で私を支えてください。私は背く者たちにあなたの道を教えます。罪人たちはあなたのもとに帰るでしょう。このようなこの告白、祈りを捧げて、また神様にこの求めているわけです。3編に戻りますが、ゆえに痛みがあったとしても、ダビデの信仰は回復し曇らなかったのだと思います。そして彼にはさらに主の恵みを思い巡らし、数え上げるような力があったことと思います。同じ詩編にもこの主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなという言葉がありますけれども、このダビデにですね、主の恵みを思い巡らし、数え上げる力があったことを思います。私たちはこの短期的な視点ではなくて、長い視点で落ち着いて振り返るとき、また祈りながら振り返るときに、神様が真実な方であり愛なる方であるということを知っていきます。よくわからない、その時はよくわからないと思うことでも、ふさわしい時にふさわしい方法で、実は神様の深いご配慮の中にあったということを知らされていきます。しかし神様との関係が曇っていますと、つまり悔い改めるべき時に悔い改めるべきことを悔い改められないと、救いは決して変わりません。しかし関係といいますか、神様との交わりといった方がよいでしょうか。神様との交わりは鈍ります。信仰は弱まってしまいます。私たちは悔い改めやすい心をいただいて、信仰の道を歩ましていただきたいということを思います。7節に進みますと、この深い信頼から生まれる、とても大胆な祈りがあります。7節、主よ立ち上がってください、私の神をお救いください、あなたは私のすべての敵の歩を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいますとあります。この立ち上がってくださいというのはですね、民数記に出てくるモーセによるイスラエルの旅立ちの時の祈りにも出てくる言葉なんですね。これも聞いていただければと思いますが、民数記の10章の35節なんですけれども、こう記されています。契約の箱が出発するときには、モーセはこう言った。主よ立ち上がってください、あなたの敵は散らされ、 あなたを憎む者が見前から逃げ去りますようにと言っています。またこの7節の後半での、敵の方を打ち悪しき者の歯を打ち砕いてくださいますとは、勝利をすでに確信している祈りです。非常に率直な祈りです。注目したいことは、神様に心をこのように注ぎ出すこと、このような苦境の中での告白、率直なお願いをしていく祈り、神様はこれを受け入れてくださるということです。ある学者はこう言っています。正直さと具体的であることを徹底した祈りによってのみ、正直さと具体的であることを徹底した祈りによってのみ、私たちはキリストにあって本当の人間になります。私たちはキリストにあってその祈りによってのみ本当の人間になります。キリストもまた詩篇を祈られた方でしたとある学者は述べています。まさにそのようにダビデは祈ったわけでありました。実際に息子アブサルムの謀反は失敗をします。ダビデは勝利をし、エルサレムに戻ることができました。元いた場所、いるべき場所に戻ることができたのです。さらに晩年、ダビデは再びですね、自分の今度はアドニアという息子の謀反を受けます。彼がまた王に即位しようとするんですね。しかしその状況の中で、今度は第一列王記の一章にあるんですが、主は生きておられる、主は私の魂をあらゆる苦難から贖い出してくださったと、それまでの長い歩みを振り返った、その経験にも立ちながら告白をし、息子ソロモンを王として立てます。私たちは悔い改めやすい心を持ち、信頼に基づいた率直な祈りの姿勢に教えられて、このような信仰の祈りに生きるものであらしていただきたいということを思います。最後に結びとして八節を見てまいりたいと思います。彼は救いは主にありますと告白をします。そしてあなたのためにあなたの祝福がありますようにと祈ります。この祈りは、この息子の謀反、裏切りという問題の解決、そして自分が戻った後の国の回復、民への祝福を祈る祈りでした。ダビデは王としての責任を自覚し、国に平安を、民に信仰をと祈る祈りを捧げました。もちろん、裏切った息子の上にも主の憐れみが来ることを、そういった思いを込めて祈ったことでもありましょう。常に真の救いは神からのみ来るという認識からの祈りでありました。彼が思いを馳せることのできたすべてのことを含めて、救いは主にありますという告白がされています。今朝開かれた、また共にお読みしたこの詩篇の3編から教えられることがあります。私たち一人一人には、本来用意されている道や追うべき重荷、いるべき場所というものがあります。しかしその場所から何らかの理由で追われていってしまい、離れてしまい、神様を礼拝するという軸、神様との関係という軸まで揺るがされかねないという出来事が起こりうる。しかし神様は必ず回復してくださる。その回復への信頼は、悔い改めるべきことを悔い改める、 歩みの中にあり続けるときに生まれ、私たちは回復して戻された場所でまた本来すべきことをし、捧げるべき祈りを捧げる歩みへと導かれていくということです。もちろんその回復というものが成り立つのは、御子イエス・キリストが、神ご自身であられた方が地上に来てくださり、私たちの罪のために十字架にかかって身代わりに裁きを受け、よみがえってくださった罪の許しの道、神様との関係の回復の道、本来の命に私たちが生きる道を開いてくださったからであります。ダビデは自分の責務として、自分の治める国、共同体が平和であることを祈りました。祝福を祈りました。現代に生きる私たちがもし共同体というものを覚えて祈るのであれば、それは教会のための祈りであり、またこの国、この世界に神様の憐れみが注がれることを願う祈りへとなっていきます。神の支配、憐れみはこの教会から発せられていきます。救いは主にありますという言葉は、私たちが連なるこのキリストの体である教会以外から発せられるということはない。救いは主にありますという言葉は、教会からこの世界では発せられていくということが言えるかと思います。ひょっとしますと、今いるべき場所から、あるべき神様との関係から離れていってしまうような大きな出来事のただ中にいる方がおられるかもしれません。過去にそういう経験をされた方や、これから図らずもそういう出来事に遭遇するということがあるかもしれません。しかし今日も明日も、一日一日と真実な神様の救いの計画が完成に向かって進んでいます。主にこそ救いがある。私を救ってくださった方、私を憐れんでくださる方が必ず回復を与え導いてくださる。特に私たちは等しくこの世界において3年ほど未曾有の出来事、歴史の中に歩んでいるわけですけれども、その中でも注がれている主の愛、真実に気づかせていただきながら、主に期待をし、共に人間の力ではない神様から来る喜びをいただいて、信仰を持って歩んでまいりたいと思います。それではお祈りをしたいと思いますが、しばらくその場所でお一人お一人静まりたり、また心の中でまた小さな声で、あるいはお祈りをされる、その時間を持ちたいと思います。その後にお祈りをさせていただきます。 救いは主にあります。あなたのためにあなたの祝福がありますように。神様、変わらず注がれ貫かれているあなたの愛を覚えて感謝いたします。どうか救いは主にあります。救いは主が与えてくださることを覚え歩むものとしてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。